昨日は、ほぼ1年ぶりだと思うんですが、天王寺教会と金岡教会へのお礼参拝をさせていただくことができました。まあ、私はご存じのように今人混みの中に出ること、紫外線に当たることをできるだけしないようにしているんですが、もうそろそろいいんじゃないかなというふうに思いましてね、マスクをして新幹線に乗りました。それで今日もですね、こうして全く差し障りなくご用させていただいておりまして、ありがたいことでございます。ずっとね、天皇教会、金岡教会のお礼参りをさせていただいておりましたけどもね、まあ、ドクターストップといった大げさですけど、まあ、そういうこともありまして、なかなかお参りを決断ができなかったんですが、今日も今お参りしているサッチャーのね、天皇寺教会へ迎えに行こうということで、まあ、それが一つのきっかけになりましたね。最初は新先生が迎えに行ってくれることになってたんですけど、新先生は、おとついの夜ですね、センターの、ゆかさんたちが参加した補教集会があったり、その後のまた事後のいろいろ御用がたくさんあったりして、帰りが遅くなりましてね、まあ相当疲れてるだろうなと思いまして、で私は昨日の朝ご本部にいつものようにお参りした時に、教祖さんの奥継ぎでね、お参りをさせていただきなさいということをいただきましたので、そのように、私がお参りさせてもらうことにいたします。まあ、家内も、反対することもなく、そうですかということで心よくお参りをさせてね、そして大変おかげをいただきました。まあ、私自身がですね、やはりこの参拝をさせていただくということはですね、とても元気をいただくことだなと思ったんですね。まあ、昨日もまだ台風の余波があったりしてですね、ちょっと蒸し暑いようなそういう日中でしたけどね、久しぶりに新幹線に乗させていただきまして、電話を金岡教会にかけさせていただきましたら、余興先生がですね、今日は10時から月例祭なんだと。で、私は最初金岡教会に先立っての東北支援活動に多大なご協力をいただきましたのでね、4人の方が参加してくださったり、それから被災者の方々へのプレゼントを金岡教会でたくさんね、手作りの品を用意してくださったりしておりましたので、そのお礼をと思って、まあ、天皇教会にお参りする前に金岡教会にお参りして、お礼をしていこうと思って、だいたい10時ぐらいに着きそうですけど、10時ちょうどいいな、月例祭があるからとお話ししてくれんかなというんですね。いやちょっと今日はね、さっちゃんを迎えに行くので言ったら、いやそれは天王寺教会に先にお参りして連れてきたらいいがというんですね。と思いましたけどね。まあそれでも、まあこれはきっとね、さっちゃんが金岡教会をお参りしたらおかげいただけるんだろうなと思いまして、私もすぐ気持ちを切り替えてですね、じゃあそうしますという。それで一番に、こちらは7時57、8分のこだまに乗っていったんですが、9時23分ぐらいに下田が着きまして、それからすぐに天王寺に地下鉄に乗り換えましてね、御堂筋線に乗って約30分で天王寺に着きます。で、天王寺からですね、こういう時は私はものすごい贅沢をさせてもらうんですが、天王寺駅から天王寺教会までタクシーで行くんですね。もうもったいないようですけどね、時間がもったいないですからね。そして天王寺教会へタクシー行って、タクシー待っていただいて、お参りをして、そのサッシャンと一緒にですね、タクシーに乗って天王寺駅に引き返してくる。そしたらね、1000円以下でね、あとお釣りはチップであげたら運転手さん喜んでくれました。 ありがとうってまたお願いします、ありがとうって言ってですね、で、阪和線に乗りまして、阪和線に乗って、スタッフさんに切符買ってもらってね、で金岡教会へ行きました。10時半ぐらいに着きましたね。でもう採点が終わりまして、余興先生が教会長として教話をされているところでした。そこに入らせていただきました。そうしましたらね、先生がそのおっしゃることがですね、つい先ほど阪和線に乗って私がさっちゃんに話したことと全く同じことを言われるんですね。これには驚きましたね。まあ、どういうことを言ったかというとですね、新しい自分に生まれ変わりなさいよ、今までの自分は自分としてですね、もう新しい、全く新しい自分にもう名前も変えるぐらいの気持ちで変わりなさいよという話をねさせていただいてた。そして金岡教会に入って小広間に入って先生、漁協先生の話聞いたらですね、教祖様の生まれ変わりの話なんですね。人間は三度生まれるという話、実際に自分がおぎゃっと生まれた時に生まれるという、それから信心によって新しい自分に生まれ変わるという、これ2度目の誕生、3度目は亡くなる時ですね。亡くなる時に御霊として生まれるというですね。教祖様は形がある間は来てくれというところへ行ってやれないが、形がなくなってからは来てくれというところへすぐに行ってやるところ、御霊の神になるんですね。皆さんもそこは知っておいてくださいね。もう自分が死んだらおしまいじゃないんです。死んでから御用が始まるんですね。そういうことは皆さんもよく心得ておいてほしいんです。でも私は数々御霊様のね、そういう経験をさせてもらってもいますから、間違いないことなんですけど、皆さんの中にはね、先生あんなこと言ってるけど本当かなって疑う人もいると思うんですが、まあ死んでみたら分かりますわ先生が言いとった通りやなっていうのが分かりますわ。それまでは分からん人は私の言うことをまあ聞いといてください。本当ですか、私は決して嘘を言いませんか、ね、御霊の神としての働きをさせて ですから生きてる間が修行中というのは、死んでからが御用という意味が含まれてるんですよ。なんや修行ばっかりするんかっていうのもね、生きてる間はしっかり修行させていただいた方が御霊の神になって、そこから御用をできるようになる。教祖様はまさにそうなんです。初代もそうなんですね。本当にそういうことですね。でまあ昨日急遽ですね、まあお話ししなさいということで、私もクールビズの格好でね、ノーネクタイで家内に電話でネクタイ買おうかなって言ったら、そこまでせんてよかろうって余興先生に借りたらいいがいって言うんですけどねまあしかしどうもね、この蒸し暑い中でね、ネクタイをわざわざせんでもよかろうと思って、今日は皆さん、私ね急の話でしたからクールビーズで失礼しますと言ったら、まあ皆さんもね、あそうだろうないう顔してましたから、それでよかったんですがね。それでその時に私が話をしたのはね、ついさっきこの今一緒に来てるね孫娘とね話をしたんだけどね、生まれ変わりをしなきゃいけない、新しい自分に生まれなさいよという話をしてきたところで、こちらの方で今教会長先生がね、まさに生まれ変わりの話をする、もう神様はつながってるんですよっていう話。でその神様がつながっているという話の中で私が思い出したのはね、高杉さんという方が初めて来られた時にね、運転していてちっちゃい女の子を跳ねたんですよね。それでその女の子は意識不明の重体で、義理のお姉さんが初めてここに高杉さんを連れてこられた。その時に高杉さん泣いてましたね。そしたら初代はね、厳しいですよね、泣きながらのお願いでは神様はお受け取りにならないって。高杉さんビクッとされてましたけどね、厳しいですね、本当にそうなんです。それでその次にですね、おかげの中の出来事だからお礼言いなさいって。これには高杉さんもね納得できなかったそうでした。後で体験発表で言われましたが、 先生にそう言われたけど、私は、その女の子が意識回復したらおかげでしょう。今は意識回復してないのに、私が必死にお願いに来てるのに、なんでおかげの中の出来事なのかわからなかった。それで不審に思って本部に参った。本部の金剛様のところに行ったんですね。で、四代金剛様が、今の金剛様のお父様がご用意されていた。お参りした、お届けしたら、おかげの中の出来事だからお礼言いなさいって言われた。もうびっくりしてね、あ、間違いない、お年間の金剛様先生間違いないんだというので、またここに参ってこられるようになって、それから何十年お参りをされた。で、その時に初代がですね、高杉さん、今その子がただ気がついたらいいということではありません。その子が大きくなって結婚してお母さんになるまでのことを願いなさいと。実際高杉さんはそれからずっとお願いしてですね、初代父が100歳の時に高杉さんお礼まで来たんです。先生ありがとうございます、あの時に先生がおっしゃっていただきました、あの子がですね大きくなって結婚して赤ちゃんを連れてきました、そしてその赤ちゃんに私を紹介してくれてね、このおばちゃんがね、このおばちゃんのおかげであなたは生まれてきたんよ言ってくれましたって高杉さん泣いてんですよ。父もそうか言ってね、おかげいただいたね、ここで本当におかげいただいた。だから20年かかってるんですよ、それぐらいのものなの、ね、で、人間っていうのはもう目先のことばっかり考えてますけどね、そういう本当のおかげを皆さんいただいてください、ね、はい、今日も4枚でございました。